ゆうこりん。
はーい。皆さん、岩下さん、こんにちは。
こんにちは。
今、ごめんなさい。ちょっと聞こえづらかったんですが、はい、私は、ゆうこりんは何を干してるんでしょうね、みたいな話ありました？
はい。はい、
それ、すごい振りですね、
本当に。すごい振りでしょ？
すごい振り。ちょっと、なんて受けたらいいんだろうって、そこで受けれない私もあれなんですけど。
なんて受けても、どうやって受けても、やけどしそうな感じですけど、
ね。そうですね。はい、まあ、全然干しつながりですけど、私は干し芋が好きっていうところは皆さん覚えておいていただけると嬉しいなと思います。
何かの催促ですか、それは。
もしね、なんか干し芋余ったら、ぜひ、調布 FM にプレゼントに来ていただけると、いやいや、畑野が喜ぶと、覚えておいていただけると嬉しいなと思います。
明日も喜びますよ。干し芋、はい、美味しいですからね。本当にね。
はいはい、で今、岩佐さんからあった通り、お天気少し良くなってきまして、
はい、
やっぱり外を歩くときは皆さんちょっと長袖の少し羽織るもの、着てらっしゃるんですが、ええ、私今ですね、ちょっとガヤガヤが聞こえるかもしれないんですけど、室内におりまして、
ね、はい、
室内ですと私、ニットの半袖でも大丈夫っていう感じですね。
はい、私もね、T シャツ1枚ですよ、うん、今。
そうですね、
ヤクルトスマイルの T シャツを着ております、私。
はい、あらま。
はい、
やっぱりいつもね、
もう優勝しました
んで、トレードマークの、はい、そうですね、失礼いたしました。は
い、
ということで、早速なんですけど、本日は東邦学園大学音楽科がやっております東邦祭2015の会場に来ております。
ひょっとして学園祭ですか？
そうなんですよ。
もうそんなシーズンだ。
そんなシーズンなんです ね、もう10月も中盤に差し掛かってまいりまして、はい、で皆さんもしかしたらご存知かもしれませんが、この東邦学園大学音楽科はですね、調布のキャンパスが新しくなりまして、皆さん知ってますかね、札天神社の後ろに、ちょうど後ろの方にですね、
はい、
ある調布駅から見ると後ろにあるんですけれども、はい、そちらに素敵な新しいキャンパスができまして、
ええ、
そちらのキャンパスから本日は、東邦祭をされているということで伺いに参りました。
なるほど。
はい、で本日はですね、お話を伺わせていただきますのが、こちらの東邦祭実行委員長の音楽学部3年の野村圭介さんにお話を伺えればと思います。野村さん、お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは、お邪魔いたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、もう少しずつお客さんが集まりながらですね、ざわざわとして来ているんですけれども、こちらの新しいキャンパスで、東邦祭学園祭をされるということで、野村さんはなんとスタッフ70名の学生を半年前からまとめながら今日を迎えられたということなんですね。で、こちらの東邦祭は本日、明日、明後日の3日間行われるということなんですけれども、まあ、初めてのキャンパスでの開催、3日間開催ということもあって、大変な思いもあったかと思うんですけれども、本日を迎えるにあたっての思いなど、どんな思いがありましたか？
は
い、
そうですね、東邦学園の音楽部門はですね、今から半世紀以上前に調布の市内の仙川にありました。で、今でもあるんですけど、私たち学生もそうですね、仙川のことを故郷のように思って、今でも、感じてるんですが、で昨年から、調布駅から徒歩10分ぐらいのところに、札天神の裏って先ほど言っていただきましたけど、調布キャンパスが増えまして、そちらの方で大学の授業が行われております。毎朝ですね、多くの学生が、天神通りの鬼太郎とか塗り壁の、モニュメントを、ね、見守れながら通学しています。でだいぶ、学生たちも調布の方での生活に慣れてきましたですね。キャンパス移動に伴いまして、音楽部門の、東邦祭も様々な変化があったんですけど、でそれに伴ってまた多くの困難もありまして、でそれでもですね、仙川の開催していた頃より、支えてくださった方々や、調布に移ったことで新たに協力してくださった方々のおかげで、本日、調布キャンパスでの初の、音楽部門の東邦祭の日を迎えることができました。このままをもちまして深くこれを申し上げたいと思います。音楽部門の東邦祭はですね、いつの時代もどこの場所でも、東邦祭が、一致団結して、新鮮な音楽を奏でる場所として、あります。必ず成功させたいと思います。
ということで、半年前からの思いを語っていただいたんですけれども、
なんか何かの式典の挨拶かと思ってしまいました。
もう、ね、
ピシッとしていまして、
すごくしっかりと、はい、本日を迎えるにあたって、
はい、
しっかりと準備をしてこられたという思いと感謝を伝えたいということで、今お話をいただいたんですね。
もうこちらでテープカットでも始めようかと思ってしまいましたけど、
式典がね、はい、始まるから、はい、まあ、今日が皮切りの日なので初日という意味では、まあ、その通りなんですけれども、
でも思いが伝わってきました、かなり、
ね、
並々ならぬ、
そう
決意が。
皆さん考えてください。自分の慣れ親しんだキャンパスではないところでこうお祭りをするっていうのはやっぱ準備が相当大変だと思うんですよ、ね、だからその中でもこの私もですね、今受付をした時にいただいたんですが、皆さんもいらっしゃると必ずもらえるんですけれども、冊子ですね、パンフレット、どんな催しがあるのかっていうのをまとめられた冊子がもらえるんですけれども、こちらもカラーでですね、カラーの表紙で今回、東方戦隊オトレンジャーというね、ちょっとレンジャーものに、なぞらえたような、そういったテーマがあるそうなんですけれども、そちらの表紙で、もう厚さもですね、5ミリぐらいある、すごくこう重厚なというかしっかりとした冊子をいただけますので来ていただいてまずそちらを手に取っていただけると楽しみ方など分かるかなと思うんですけれども、とはいえ実行委員長の野村さんに こちらの東方祭の楽しみ方などお話を伺えればと思うんですけど、どんな風なおすすめ楽しみ方ありますか？
はい、そうですね、先ほどおっしゃっていただいたんですけど、今年テーマはですね、東方戦隊オトレンジャーというちょっと面白おかしいテーマを付けさせていただいたんですけど、こちらのテーマにも、意味がもちろんありまして、戦隊もののレンジャーはですね、人それぞれ色が、レッドだったりブルーだったり、まあ、イエローだったり何だったり、あるじゃないですか。それを個性だというふうに捉えて、で戦隊もののレンジャーたちは、一致団結していつも、正義に向かっていくっていうものなんですけど、やっぱりそういうふうに、音楽部門の学生たちも、個性を生かしつつ、一致団結して、文化祭を作り上げていこうという願いが込められて、東方戦隊オトレンジャーというテーマになっております。ですね、演奏企画も面白い企画がいっぱいあります。きっとどなたも気に入っていただける企画があるのではないかと思っております。そして、調布キャンパスの開催はですね、本日、演奏喫茶、クジラとかパステルという名前の企画があるんですけど、そちらの方で、演奏や喫茶の方を楽しんでいただけます。ですね、明日と明後日には場所を移しまして、調布市文化会館茶作り、くすぬきホールの方に、お邪魔しまして、音楽部門の自慢の、超絶技巧選手権大会や学生会オーケストラなど、大迫力な、演奏からちょっと愉快な演奏まで、最後まで飽きないプログラムになっていると思いますので、これほど、一度に音大生の生の演奏をたくさん聴く機会がなかなかないと思いますので、ぜひ音楽部門の東方祭へお越しください。
今ですね、お話の中に超絶技巧選手権大会というお話があったんですけれども、こちらの 超絶技巧、まあ、超絶は超えるに出たいのですに、技巧というのは技の匠というふうに書きますけれども、この超絶技巧選手権ってどんなものなんですか？名前がすごいですね。
そうですね、すごいすごいなんか超絶技巧選手権という硬い名前なんですけど、まあ言ってしまえばピアノやバイオリンとか楽器ごとに、それぞれエントリーした生徒たちが、超絶技巧を必要とする曲を、それぞれ演奏しまして、それを審査員方に、審査していただいて、今年の一番を決めるという、ものを毎年やっておりますので、そちらの方面白いかと思いますので。
なるほど。ということで、それぞれの楽器の、まあ、テクニックを競って一番が決まるということなんですね。こちらは審査員の方はそちらの審査員の方が特別にいらっしゃるそうなんですけれども、私たち、まあ、お客さんというか聴衆の方は聞いてはいられるということですので、そちらにこう立ち会って一番にどの子がなるのかなっていうのを立ち会って見れるということなので、ぜひそちらはあさってですよね、はい、あさって、火曜日の夜に行われますので、ぜひこちらも今日まずは来て調布キャンパスに来ていただいて、パンフレットを手に取っていただいて、スケジュールなど再度確認していただけるといいかなと思います。こちら整理券が必要となっておりまして、本日はお昼12時からこちらの調布キャンパスで150枚程度配布されまして、残りの分ですね、350枚は当日の火曜日に配布されるというふうに なっております。はい。で、先ほど演奏喫茶というお話がありましたが、私も一つですね、このクジラとパステルというのがあるという中のパステルというところにお邪魔してみたんですけれども、本当に朝からですね、爽やかな生演奏が聞けまして、生演奏、クラシックの生演奏の中でドーナツとお茶をいただけるというですね、そういった素敵なコーナーになってましたので、ちょっと私まだね、そういう音楽とか詳しくないわという方もそちらの方に来ていただいて、まずは生演奏を楽しんでいただくというのはすごく素敵な日曜日になるんじゃないかななんていうふうに思います。 では、野村さん、今日から3日間になりますけれども、まだ始まったばかりですが、何かリスナーの方にメッセージなどあればお願いします。
はい、この後も一致団結してより良い、音楽部門の東方祭を、より良い音楽の場を作り上げたいと思います。調布キャンパスは福田天神の、入り口前の道を左折して福田天神を右手、電通大学がありますね。で、電通大学を左に見ながら、1、2分、歩いていただけますと、そしてその後にですね、二股に分かれる道がありますので、そちらの方、右の方に歩いていただきますとすぐ右手に見えますので、本日、ご来場18時まで開催しています。で、学内に、駐車場はありませんので、京王線の方を使っていただけましたら、幸いです、皆様のご来場お待ちしております。
ありがとうございます。ということで、皆さんがですね、音大生が皆さんが力を合わせて準備をしてきたこの東方祭になります。本日、明日、明後日と開催をしておりますので、本日は18時までやっております。皆さん、本日の午後のご予定、まだどうしようかなという方はぜひ一度足を運んでいただいて、生の本格的な演奏に触れていただければと思います。
今日午後6時までですね。
はい、今日午後6時までです。はい、はい、明日はクスノキホールで、11時から夜の7時45分まで明日、はありますので、ぜひそちらも合わせてチェックをしていただければと思います。それでは、本日は東方祭2015の会場、調布キャンパス、新しい調布キャンパスからお届けしました。野村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、松方レポートでした。
ゆうこりんこと畑のゆうこレポーターでした。